皆さんおはようございます。はい、今日は、総会が午後から開かれますけれども、今日も、ね、多くの方々、また久しぶりの方々、礼拝に出席していただいて本当にありがとうございます。先も吉田さんに祈っていただきましたけれども、今、世界的にですね、新型コロナウイルスで、その影響で日本も、大変困難な中にありますけれども、これ以上、その病気が拡散されないように、ね、また感染者の方々が早く治るように、また、ね、命を失われる方々が出ないようにですね、皆さんぜひ覚えてですね、お祈りください。もしもですね、日本にこれ以上集団感染が始まったら、教会とか公の施設も閉鎖することも起こるかもしれないんですね。今残念ながら韓国がもう400人以上南部の方にですね発生しまして、テグというところとプサンのところは強制ではありませんが、私の派遣協会も日曜日だったら3万人以上ね人が出入りするので、昨日から協会のすべてを閉鎖しているんですよ。テグもプサンもですね。だからそれは安全のためでありますし、また日本とちょっと別の話ですけど、韓国に突然、救助したのは、新天地というね、異端の、集団がありまして、そこから100人以上の感染者が出てしまったんです。それがテグというところですか。釜山から近いんですけどね。それで、今、強制ではないんですが、自ら、国民の安全を守るためにですね、やむを得てですね、礼拝を、教会を閉鎖して、インターネットで多分今日も礼拝を守っているかと思いますけれども、そういうところの中で私たちは、右往左往することではなく、こういう同居の中で、人間は、いかに弱いものなのか教えられますよ。ね。いくら医療が、あるいはもう科学がですね、発達していても、もう一瞬に全世界にこのウイルスが広まってしまってですね、いずれか、収まると思うんですけれども、人間はいくらですね、技術が発達していても、神の前には、本当に何者でもないこと、ね、覚えながら、ね、謙遜でありながら、また祈りながらね、神様を恐れかしこんで、ね、進んでいきたいと思います。皆様ですからね、ここも今、もう狭いところに40人ほどの、方々がおられますから、ね、出入りするときにね、受付の方に消毒がありますから、ね、手の消毒を今日された方、してないですか？ダメですよ、ね。ぜひですね、私は何回もしました。ね、だからまた、咳をしている方はぜひマスクをかけてくださったり、くしゃみもね、避難しますからね、祈っていきたいと思います。ちょっと別の話ですけれども、今、ヨハネの黙示録をね、水曜日に学びをしていますが、わかる方はわかりますが、ね、終わりの時代に、何かの災いが、あるいは病気や、様々なことが起きてですね、もう一瞬にして多くの裁きが行われるということは、それは嘘ではないことなんですね。だから、もういくらでも起こりうるということを私たちは覚えてですね、だからといって明日イエス様が来られるとかわかりませんが、だからいつもですね、本当に民の弱いものであること、そしてただ神様にしか救いはないということを覚えつつ、ね、いつイエス様がおいでになっても、主の前に清く責められるところないものとして立たせていただけるように、心備えを日々ね、していきたいと、ね、そういうふうに願っております。では、周りの方とですね、挨拶しましょうか。ね、ちょっといらっしゃいました。ありがとうございます。お祈りいたします。 聖書はすべて神の霊下によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。アーメン。神様は私たちに神様ご自身を、また神様の御業を掲示してくださるために、我々にこの人類に聖書というこの宝を、神の御言葉を私たちにお与えくださり、主を感謝いたします。なお、唯一の聖典であるこの聖書を通して、あなたにお会いし、あなたを知り、あなたを信じ、また、正しく教えられ、戒められ、矯正を受け、義の訓練を受けて、整えられ、清いものとして私たちを知り、新しくしてくださいますように、お願いをいたします。あるいは、イエス・キリストが救い主であることを、この聖書を通して知り、そして、信じ、救われる恵みが、神の言葉を通して起こりますように、神様、祝福してください。御手に委ねて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。先週から続いて、私たちが信じて告白すること、私たちが信じて告白することのシリーズ説教が始まっています。いわゆる、信仰告白について、学びをしています。そのテキストは、教団の信仰告白文であります。今日は、2回目で、神の言葉であります。では、まずちょっと、画面を見てみましょう。その次。今日の部分ですのでね、まだ今日紹介がちょうどありますので、紹介でも告白しますけれども、この部分だけちょっとね、一緒に読みたいと思います。よろしいですか？3、はい。私たちは信じて告白します。旧新約聖書は、すべて神の霊下を受けて書かれた誤りのない神の言葉であり、キリストを証しし、福音の真理を示すもので、教会のよって立つただ一つの聖言です。聖書は私たちに神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準です。はい。さあ、今日はこの神の言葉、聖書について、私たちが何を信じて何を告白しているのかを学んでいきたいと思います。明谷教会は、プロテスタントですから、聖書について、その告白から信仰の告白が始まっています。ローマカトリックは、聖書以外に、教会の伝承とか、あるいは教皇が聖書と同等の権威を持っているんです。それと違って私たちはもうこの旧新約聖書のみ、それだけが権威を持っているという信仰に基づいて進んでいます。だからね、教会も、あるいは教会のすべての規則も、あるいは何かの制度も、もちろん人も役職も、すべては神の言葉である聖書の権威の下にあるということを告白しています。だから、私たちが告白している通りに、私たちにとって最高の権威は、この神の言葉であります。その上に立つものはありません。それが私たちの告白であります。さあ、ここでですね、今日ちょっと、資料もちょっと参考しながらお話を、していきたいと思いますけれども、さあ、次をちょっと、してください。さあ、旧約、新約、聖書は、全部で66巻あります。創世記から始まって、ヨハネの黙示録まで66巻のみが聖典であると 私たちは信じて告白しています。ですから、そのこれ以外のものを聖書とする団体はもう正統的なプロテスタントではない、もう異端とみなしても問題ないと思います。旧約聖書は創世記からマラキまで39巻あります。新約聖書はマタイの福音書からヨハネの黙示録まで27巻あります。合わせて66巻になります。そして参考的に、なんと旧約新約全部合わせての、死者著者と、呼ばれる人間のね、モーセとかヨシュアとか、そういう人々約50名がこの聖書を書き記しました。そしてなんとその記録の最初から最後までの期間がなんと約1500年の期間にわたって聖書は書かれたものなんです。次のページ。さあ、例えば、旧約聖書の一番最初に、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という、この5つの聖書が出ますね。これはモーセ5書と言われます。なぜなら、モーセという人が神の霊下によって、この聖書を書き記したと。この時は、だいたい BC 約1400年頃書かれたと、ね、学者たちによって、それは、分かっています。で、新約聖書の最後が、ヨハネの黙示録という聖書です。これは、ヨハネという人が、イエス様の弟子ですけど、彼が、パトモスという島で、AD 85年から90年の間に書かれたと、言われています。そうすると、この間を全部ね、さっき申しましたように、1500年にかかって、聖書書かれたものである。ところが、不思議に、ヨハネから遡って1400年の前の話と、1400年が過ぎた後の話が、みんな全部一致して、一貫している、素晴らしいことがあります。なぜでしょうか？それは、ね、モーセが、式に書いたわけではない。あるいは1400年後のヨハネが何か自分が書きたいことを書いてしまったわけじゃないんです。今日の御言葉ね、第二テモテ3の16節を一緒に読みましょう。第二テモテ3の16節。さあ、一緒に読めますね。聖書をお持ちの方、一緒に読みましょう。3、はい。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。はい、ここにね、最初に大事な言葉が出てきます。告白にもありますように、聖書はすべて神の霊感によるものであります。さあ、ね。ここにあります。神の霊感によるものであります。じゃあ、いいですよ、画面は。さあ、というのはね、どういう意味かというとね、この旧新約聖書は66巻のみの話ですよ。それは、私たちは何を告白しているのか、何を信じているのか。聖書は単なる神話とか、物語とか、人の自叙伝とか、ただのエッセイ、ただの詩、ただの歌、ただの小説ではなく、唯一の神、創造主の神様の霊感によって、記者たちが、モーセとかね、また、マタイとかね、彼らが用いられて書き記した神の言葉、電話鳴ってますよ、どなたか。神の言葉だと、神の言葉として信じて告白しているということであります。携帯電話、電源消してくださいね、皆さん。ね。神の言葉なんです。人の言葉ではない。 私たちはそれを信じて告白しているんです。ちなみに、旧約聖書は、ヘブル語、まあ、イスラエルの言葉ですね。ヘブル語で書かれています。で、新約聖書は、ギリシア語で書かれています。まあ、残念ながら、原本は見つかっていないんです。例えば、モーセが書いた創世記を皆さんがどこかイスラエルにいてですね、それをもうね、発見したら、もう世界最高のオプションの、あれでね、売れるかもしれない。もう、残念ながら原本は見つかっていないんですが、ね、長い間、それ、写本がたくさん見つかって、そして、何百年もかかって、この聖書が聖典として、もうね、定まったということであります。その多くの、そのね、原本の写本からできた聖書が、多くの言葉に翻訳されて、翻訳されて、今の日本語の聖書があって、私たちは、ね、日本のプロテスタント歴史は150年ぐらいですけれども、この聖書を持っていることは、実はね、素晴らしい恵みなんです。なぜなら、この、文冊の聖書すら持っていない国々が、まだ多くあるんです。ちょっとね、そのところをちょっと見ていきましょう。さあ、このところですけどね、これ2018年、もう一番最近の世界には、聖書、まあ、という教会があって、そこのデータなんですが、まず、世界には言葉を使用する人々の人口が71億名ぐらいと言われています。さあ、その中に、旧約、新約全部ですよ。創世記から黙示録まで訳されている、そしてその聖書を使っている、ね、人口は約56億名ぐらいですから、これは素晴らしい働きなんです。ね。何十年、何百年かかって多くの人々はね、翻訳をしてくれたわけなんです。あるいは、新約だけは、これと別として、8億500万人の人々が新約全巻を持っているんですよ。ね。でも、まだ未開地のところ、まあ、アマゾンの中とか、アフリカのところどころとかね、もう部族、小さな部族だけの言葉が違うね、そういうところもありますから、その文冊、例えば、マルコの福音書が一番世界で多く訳されている、まあ、文冊の一つですけれども、その一つだけ、例えばマタイとかね、あるいはヨハネとかね、それが翻訳されているのは、4億1100万人ぐらい、100万人ぐらいが文冊の聖書を持っているんです。で、文冊もない。もう何もない。聖書を訳されていない。彼らはもう聖書ということを読んだことがない人々が、まだ世界には2億人以上があります。さあ、次。まあ、これをね、言葉の数としたら、世界には約7350個の言葉があるとね、その言語学者たちによってあります。さあ、で、旧新約全巻は、692個の言葉で翻訳されて、日本語もそこに入っているわけなんです。で、新約全巻だけは1500万。で、文冊は1123ぐらい。もう文冊聖書もない、その言葉の数で言うならば、まだ3988の言葉は聖書を持っていないということです。世界に皆さん、いくら、プラさんの本であろうが、誰の本であろうが、昔の本であろうが、これほど多くの世界の多くの人々のために翻訳されて、しかも1500年の年度がかかっても、それが失われず内容が守られている本は、本だけ見てもね、世界にはないんです。聖書だけであります。まあ、いいですね。うん。大事なのは、そのモーセであろうが、ヨシアであろうが、ヨハネであろうが、パウロであろうが、この聖書は、私たちが信じているこの聖書は、今日一番大事な話ですけど、それは、神の霊感を受けたものによって書かれたものである。だから人はある意味で、神によって 用いられただけなんです。で、ここで、霊感って何なのとね、霊感は何でしょう。それは、聖書の言葉借りてね、言いますと、それは、神様が神の息を吹き出された、吹き込んでくださった。もう、神の霊が吹き込まれて、そして、モーセが、パウルが用いられて、それを書き記したということであります。だから、この書かれた言葉は、ね、神の口から語られた言葉でありますから、そこに何がありますか？権威があるわけなんです。そして、それが主の口から語られて、記者たち、モーセとか、パウロとかが、それを分かって、書き記することができたのは、聖霊様の働きによるものであります。だから、聖霊様の特別な働きがあって、そして、この聖書は単なる神、印刷、活字じゃなくて何でしょうか。生きている神の言葉であると、私たちは信じて告白しているということであります。ですから皆さん、生きている神の言葉を食べて、それを読んで、そこから私たちは後からお話ししますけれども、生きている神様にお会いすることができる。神様ご自身がこの聖書を通してご自身を表してくださるんですよ。私はこういうものだ。私は聖である。私は真理を愛する。ね。神様ご自身について掲示してくださった。教えてくださっている。またこの人類についても、人についても、救いについても、罪についても、神様がこの聖書を通して掲示してくださっているんだから、私たちは聖書を話しては神を知ることができない。信じることができない。会うことができないということであります。信者の皆さんどうでしょうか？週に日々、この生きている神の言葉を開いて、ゆくゆくお読みになっているでしょうか？黙想していらっしゃるでしょうか？聖書に親しまれて、本当に毎日、一日三食食べているように、聖書を一日少なくとも一章ずつでも、あるいはもっと多くね、ある巨大は最近ね、救われた巨大ですけれども、一日二章三章読んでいると、そういうね、神の御言葉をいただく、そのことを通して、私たちが神の意図に変えられていくんです。一つ皆さんにお勧めします。少なくとも、聖日礼拝に皆さん、教会においでになるんですよね。そうすると、ね、まあ、一週間ぶりに会う方もおられますし、また、久しぶりに会う方もおられますから、お話し合っていいと思いますが、少なくとも、まあ、礼拝が始まる10分前は落ち着いて、その日の聖書を開いて、そして、まず先に読んでくださって、そしてその日の神の御言葉、神の御臨在を待ち望む、この敬虔な習慣をぜひ身についていただきたい。まあ別の余談ですけどね、私、2013年神戸に行った時に、進学校で研修を受けたんですね。まあ、年間は1年ですけれども、火曜日に行って水曜日の午前、土曜日のね、するんです。で、水曜日の朝に早朝礼拝が進学校でありましたけれども、で、私は、もう途中から入ったものだから、まあ、ルールとかどういう雰囲気なのか全くわからないわけなんですね。まあ、それで、争点が始まって、まあ、そのベラカでやるんですけれども、始まる前に、ちょっと隣のね、新学生と同じ部屋のものだったから、ちょっと喋っていたんですよ。ね。もちろん、聖書、左確認はして、ちょっと喋っていてですね、終わった後にですね、校長の名前は言いませんが、先生に呼ばれてですね、怒られました。総長の前には、 人と喋ってはあかんと、まず聖書を開いて、ちゃんと神の臨在を待ち望みなさいとね。それ、その、後からはね、あ、なぜみんな静まって、静かにしていてね、もう息をする声、落としてら聞こえないんだろうと私はわかりましたけれども、ね、その神の臨在を待ち望む、まあ、そういうね、ことを一つ学ばさせていただきました。ぜひ皆さんもね、来週からね、礼拝に取られたら、まあ、最初は挨拶でいいんですよ。ね。でも少なくとも5分とか10分前には落ち着いて、聖書を開いて、黙想して、何度も何度も落ち着いてですね、聖書を開けますしたら、あたったして聖書を開くんじゃなくてですね、もう神の臨在を待ちのでも、敬虔な習慣をぜひ持っていただきたい。さあ、本部に戻りまして、ところが神様は不思議にですね、聖書の記者が50人もありますが、それぞれロボットではなく、ただね、言われる通りに、もうロボットみたいに、タイプみたいに打つものではなく、一人一人、その人の人格、背景、あるいは知識、あるいは性格、あるいは様々なものを主は、もう、トータル的に用いて、書かせなさったということなんです。まあ、一つだけね、話をしましょう。例えば、新約、次のページね。新約聖書に、福音書の、マタイの福音書。で、マルコ。ルカの福音書がありますね。ルカの福音書。この、ルカという人は、イエス様の直弟子ではなかったんだけれども、彼の元の職業は医者だったんですね。うん。だから、他の福音書、まあ、4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネがありますが、同じイエス様がなされ、例えば、ある人の病気を癒した後ね、そういう記事が、マタイもあったり、ヨハネもあったりするんだけれども、このルカは、お医者さんだからどうですか？その病気の症状、よくわかっているわけなんですよ。だから、同じ病気の話だとしても、ルカの福音書は、もう、まあ、専門的でまではないんだけど、もっと他の記者よりは、詳しく書き記されていることがあるんです。いいですよ。他にもね、いろんなことが、この聖書の中から、その人の知識が用いられる。その人の背景が用いられるということがあるんです。大事なのは、聖書は神の言葉である。生ける唯一の神、創造主なる神、全知全能の神様の言葉であるという。私たちはそれを信じて告白しているんです。ですから、このように、神的起源を持つものですから、聖書はすべてそこに誤りがないと私たちは信じています。少しそこには少しの欠点もない、完全に霊感されたものであると、私たちは信じているんです。もちろん聖書は歴史のために書かれた書物ではありません。あるいは創造のこのね、プロセスを究明するためのね、理科の教科書でもないですから、ね、それと合わせてみたら、聖書はその部分については十分に書かれていないんです。例えば神様がね、言葉で創造なさったわけですから、そこには材料が何であるか、そのやり方はどんなものかは書かれていないわけなんです。もちでしょうか？聖書は人間の救いのために、神のこの救済史という救いの歴史のために書かれたものだからなんです。そしてそこには神の霊感のゆえに決して誤りがないと、私たちは信じて告白するんです。もちろん、神の言葉だから、私たちにはわからない部分があるんです、うん。聖書が間違っていたり、誤っているわけじゃなくって、ただ私たちは人間だから、神の言葉が十分わからないだけなんです。だから、謙遜に神の御言葉を求めることが我々に求められているということであります。だから、神の言葉は完全でありますから、どうですか？ 私たちは聖書を完全に信頼することができるんです。次に告白文に、この聖書はキリストを明かしし、福音の真理を示すものであるとあります。聖書はどうですか？何のために書かれたんでしょうか？この旧約、新約聖書。それは、イエス・キリストが神の子であって、救い主であって、私たちを罪を許し、死から救うためにおいでになった方であるかと。そして、そのイエス・キリストは私たちを救うために十字架にかかれ、死なれ、三日目によみがえり、そして天に昇られて、また、彼の家に必ず再臨なさること、そしてこの人類の歴史は終わること、そのイエス・キリストを明かしするために書かれた書物が、ですか、聖書である。その福音の真理を示すものであるということであります。さあ、ここでね、ちょっと聖書を開きましょう。字幕のとありますけれどもね、ヨハネの福音書5章39節、次。はい。まだ字幕もありますよ。さあ、一緒に読みましょうか。ヨハネの5章39節です。聖書でも前でも、どちらでも構いません。一緒に読みましょうか。3、はい。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。さあ、ここにね、大事な話ありますね。どうですか？聖書は誰について、イエス様について何をしていますか？証言をしているんです。だからどうですか？聖書を知れば知るほど、その人はイエス様を知るようになるわけなんです。皆さん、イエス様について知りたいですか？もっと知りたいですか？聖書に行けばいいんです。聖書読めば、聖書開ければ、聖書を学べばいいんです。聖書は神様について、イエス様について、聖霊様について、完全な知識を与えるものであります。他にはありません。ですから私たちは、聖書を読むこと、学ぶことを通して、生ける神様にお会いできるんです。聖書は単なる文字ではありません。単なる本ではありません。生ける神様の言葉であります。だから、神の言葉は生きているんです。だから、この聖書が、ね、この聖書に触れるものに、この聖書自体が神の言葉が働きかけるという例のことが起こるということなんです。さあ、今日の御言葉のヘブル 4-12 節も一緒に読みましょうか。字幕も出してくださいね。ヘブル人の手紙 4-12 節。聖書は生きているものだから、どんな働きをするんでしょうか。ヘブル 4-12 節。聖書か前のね。今こう見て読みましょうか。せーの。神の言葉は生きていて、力があり、ヨーバの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分からねさえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。ね、ここにはっきりと書かれています。神の言葉はどうですか？生きているんです。死んでいません。ただの文字ではありません。生きているから、神の言葉に触れる人は、読む人は、必ずその聖書によって変えられる。祝福される。神を知ることができる。聖霊の品性に変えられる。なんででしょうか？力があるから、ヨーバの剣のように鋭く、その魂の罪の部分を、霊の部分を、まるで関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すように、心のいろいろな考えや計り事を聖書によって判別されるんです。だから皆さん、不思議にもね、 聖書に触れて、聖書を読んで、聖書を学ぶ人、聖書を愛する人は神に触れるわけなんです。そして生きている聖書がその人の心のいろいろな考えや計り事を差し通す。判別する。だから自分が、あ、神に対して良い思いを持っているか、そうでないかが聖書に通して判別される。明らかにされるんですよ。だから聖書に触れて親しまれて、それを読む、日々黙想する人は、もうね、当然神の人にその思いも言葉も行いも人格も、もう神の人に変えられるはずですよ。それが当たり前なんです。だから私たちは聖書以外を通して人は変えられます。これ大事な話です。またあるいは未信者の方々、救助者の方々は神の言葉だから、生きている神の言葉だから、この神の御言葉に触れるときにその人の人生は必ず神の人に変えられます。なぜでしょうか。差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができるんです。聖書に一つの使徒の働きによいケースの話がありました。ペテロがあのペンテコステのあの時に、そこに集まっているユダヤ人たちに説教をしています。どんな説教か皆さんお分かりでしょうか。要点を言いますと、イエス・キリストはあなた方の罪のために死なれた。しかしそのイエス・キリストを十字架につけて殺したのはあなた方ですよ、という説教がペテロの説教だったんです。その時にまるで生きている言葉によって鋭く差し通されて、自分たちが何をしたのか、心のいろいろな考え、計り事、それがもう差し通されて、その時に人々はそのメッセージを聞いて、それはもうあのペテロの話じゃないですね。神の言葉に彼らはね、そこに惹かれて、そして彼らはどう言ったのか、ちょっと聖書を開きましょう。使徒の働き2章37節。新約聖書の230ページ。よろしいですか。使徒の働き2章の37節です。さあ、36節にパウロ、あ、すみません、失礼します。ペテロがね、こういうふうに説教を終えるんですよ。36節からの際ね、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストもされたこのイエスを、その次を見ますね、一緒に。はい。あなた方は十字架につけたのです。どういう意味ですか？あなた方が神様が使わしたイエス・キリスト氏を十字架につけて殺した者があなたですよ、と話した。その言葉に、神の言葉に触れたときに、人々はどう応答したんでしょうか？37節読みますね。はい。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。38節から私は見ます。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。ね。そしたらその後、そこに心を刺されて、どうしたらいいんですかと、そしてペテロの悔い改めなさい、聖霊を受けなさいと言った時に彼らはどうしたんでしょうか。41節、一緒に見ますね。はい。そこで 彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。アーメン。本当にアーメンですね。皆さん、大事なのは、神の御言葉に触れる、そしてそこに謙遜な人、心が開かれている人は、いくら心が刺されて、うわぁ、辛いな、うわぁ、痛いね、とね、そうなっていても、悔い改めなさい。聖霊を受けなさいと言ったときに、謙遜に素直に、ペテロを通して語られる神の言葉を受け入れて、洗礼を受けて、その人が、3000人ほどが、弟子に加えられたんです。このように神の御言葉に本当に触れた人は、罪を悔い改め、自分の思いや計り事が判別されるから、そこで悔い改めて神の人に変えられたんです。神の言葉は生きています。信じますか皆さん？神の言葉を信じています。この神の御言葉に応答しようではないでしょうか。神の言葉に応答しようではないでしょうか。ある方の証を神の聖書に触れて、その人生変わった人の証をしたいと思います。まあ、ちょっとね、本から出したものですから、まあ、読む感じで話をしたいと思います。男性の方のね、証。男性。まあ、男性の話です。就職して最初の、赴任地、札幌での出来事です。私は青年期は宗教的なことを一切排除し、自分の確固たる信念や価値観、道徳観、人生観もない好き勝手な日々を送っていました。仕事は楽しかったですけれども、休みになると目的が持てずに時間を持て余し、借金をしてまで、パチンコにはハマっているありさまでした。自分が何を目指して生きていいのか答えが見つからず、満たされない気持ちでいっぱいでした。職場に二人のクリちゃんがいました。一人は同じ年で、クリちゃんホームで育った H 姉妹。もう一人は牧師夫人。同じ年の人とは、部屋を組んで仕事をしていました。そんなある日、H 姉妹に、教会でフルートの、フルートを吹くんだけれど、式に来ないと誘われました。当時の自分にとって教会に行くということは想像もつけないことでした。宗教にすがるというのは自分が弱い証拠だと思っていましたし、教会に行ったら入信を勧誘させるのではないかと、しつこく誘われ続けるのではないかという思いがよぎりました。しかし二人のクリちゃんのように穏やかで清楚な感じの人間に対する憧れもちょっと感じ始めていたことと、H 姉妹とうまく仕事をし始めていたので、信頼関係を崩したくないという気持ちで教会へと足を向けました。しかし最初に聞いた牧師先生のメッセージでつまずきました。イエス・キリストだけが人の罪を背負い許すことができる。自分に汚い部分があることをすっかり棚にあげ、自分の生き方には全く問題、汚れがないと思っていた自分でした。ところが、その後も何度か教会に足を運びました。交際していたノンクリスチャンの女性と一緒に行くこともありました。しかし、とうとう自分の本当の汚さに気づく時が来ました。交際していた女性を裏切ったのです。他に好きな女性ができたからというそんな、見勝手な理由でした。しかしその裏切りは自分自身の心に大きなしこりを残しました。自分には何の汚い点もないと思っていたのに人を傷つけてしまった。そのことをきっかけに過去に自分が犯してきたことが相馬灯のように思い出されました。 自分がどんなに汚く勝手で人を傷つけてきたか悟りました。自分が強いと思っていたのは過信であり、本当は弱く小さく汚いものであると。つまり私自身が僕先生が言ってた罪あるものだったのです。この自分の罪をも背負ってイエス様は十字架にかかってくださった。自分ではどんな方法をとっても罪を振り払うことはできません。しかし神様はそんな自分の罪を一人ごイエス様に負わせて私を許してくださるとおっしゃる。本当にそれこそ神頼みでした。自分の罪に苦しんでいたときに、また私は教会へと自然と足が向くようになっていました。自分の力ではもうどうすることもできないと思ったとき、神様は次の御言葉を持って私を導いてくださいました。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ一章九節。その神の御言葉を全身で感じながら、私の物事に対する考え方は急に変わってきました。ちょっと省略しまして、その後すぐ洗礼を受けた私は、自分が正しい自分の力で何でも解決できるという考えから、イエス様の生き方に近づきたいという思いに変えられていきました。いつも神様に愛されている実感がある分、神様の栄光を表せるようになりたいと思いました。ね、こういう証ですけれどもどうですか、皆さん。神の言葉に触れるときに人は必ず変えられているんです。旧新約聖書は神の言葉であって、生きている神の言葉であって、私たちにイエスキリストを知、また信じる、イエスを証しするのに完全な神の言葉であります。どうか信者の皆さんはこの聖書を通して神の人にいよいよ変えられていっていただきたいです。またここに席とね、一緒にしておられる基督徒の方々には、この生ける神の御言葉に触れていただいて、そこから救いが、祝福が上から注がれますように心からお祈り申し上げます。では、ここまでさせていただきまして、私が一言お祈りして、その後隣の方とまた、祈りの時を持ちたいと思います。